親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。親父、おはようございます。
はい、おはよう。
本当に2月は早い、うん、ということで逃げるという感じで、もう17日になりましたけれども、うん、さあ、先週はね、ちょっと原辰徳さんの話から、うん、相手のことを考えるっていうことを彼からも学んでるっていうことで、うん、親父は人との出会いで、うん、あれね、変な言葉かもしれないけど、うん、絶対無駄にしないのね、出会った人っていうか。
無駄にしないっていうより、だって今だ、
うん、
それをずっとそのいつまかこれ実践してきただけの話でね、
うん、
常に真剣に人の話を聞いて、うん、それをいい話だなと思ったら実行するっていう、ね、繰り返しだったね。
もうだから多山の石でも、若い人であろうと、うん、年長者であろうと、うん、私なんかみたいな、まあ、女性であっても親父はふむふむってちゃんと聞いてくれて、うん、なんかだから金子ファミリーに入れてもらえている自分がすごく幸せなんですけども、うん、さあ先週はね、うん、相手のことを思ってやっぱり俺の仕事にも通じるとこがあったなっていうことなんですけど、うんうん、さあちょっと親父、仕事の方に戻ると、うん、まあ、昭和46年の10月に金子製箔所に、うん、法人登録したじゃないですか、うん、そしてまあお父さんが亡くなって、まあ、社長にっていうようなことにどんどんなってきて、長男次男と、まあ、生まれた像的なところの40代に入る頃、うん、ちょうどまだ、うん、関連会社設立のちょっと前だね、
うん、30代だな、
30代から40代になる
頃だ、うん、30代の後半、
30代の後半だよね、
う
ん、
ね、
この頃って、うん、今の若い人たちっていうとまた怒られちゃうかもしれないけど、うん、割と欲なしの人たちが多くて、なんか産休、そうでもないの、
あの当時の若い人たちは、
うん、だから親父たちはね、
うん、俺はもうバリバリだよみんな、うん、まあ全員が働いたんじゃない、
うんうんうんうん、
無我夢中で働いたと思うよ、うんうん、あの当時の人たちね、うん、我々世代とかね、
うん、親父からブワーッと段階の世代ぐらいまでっていうのは、
まあそうだな、ね、うん、どこでこう狂ってきたのかなと思うぐらいに、うん、今は、うん、旗と振り返ると、うん、中学の時に、うん、もう実言うと、
うん、
私は、うん、ある程度お金儲けてる。
そうだね、皆さんこの放送を思い出して聞いていただける、ね、過去の聞いていただけますんで、
ね、今の中学生にお金儲けって考えられるかね、うん、いやそのお金儲けも、うん、ファミコン使って詐欺して、うん、うん、じゃないよ、そういう子供は中にいるからね、
うん、だから汗を流してっていうことでしょ、世の中に出て新聞配達をしてとかね、
自転車でやか、うん、新聞、うん、夕方は新聞配達、うん、朝新聞配達、
うん、
ね、
うん、
ほいで夜は今度その箱の買い出しでもって、うん、お金をね、お金儲け、
うん、
そういうふうなその仕事っていう意欲、
うん、
お金儲けに対する意欲っていうのが、うんうん、今本当にこう薄いような、
なんか欲がね、うん、なんかわかんないけど、なんか普通にお金がもらえて、うん、で男性育休も取れて子供と過ごして、で別に夜お付き合いをしてまで出世したいと思わないとかっていう人たちが多いと聞くんだけど、
豊かになったんだよ、
うん、豊かになった、
豊かになったの、
うんうん、
俺はそう思わない、
うん、
だからね、日本国そのものが、うん、他の国から比べたらはるかに豊かなんだよ、
うん、
でだから私が言いたいのね、
うん、
豊かになったということを、うん、皆さん幸せと感じてくれっていうのよ、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
でも自分の存在っていうのは絶対国民としてあるじゃないですか、
うんうん、
例えば子供だったら、うん、中学生義務教育だったら一生懸命勉強する、うん、体力つける、うん、友達作る、うん、そういうのも一つの仕事だよね、うんうん、それ今親が干渉して、うん、いい学校にあげなきゃうんぬんだとかなんとかってやっちゃうもんだから、うん、子供も遊ぶ機会が少なくなってくるし、うんうんうん、その豊かさをちょっと違った方面で親が捉えちゃってんじゃないかなと思うのね。だからやっぱり私なんか思うんだけど、うん、子供は子供、うん、ね、うん、で子供の成長を見守るのが親で、うん、親の指示通り子供を動かすんじゃないような気がするね、うんうんうん、それどうも今違うような気がしてならないのね、うんうんうん、だから親の先月、うん、親が、うん、そのいい年したものがスマホ見て、うん、人の目は顧みないで、うん、自分勝手なことまさにこれになっちゃったんじゃないかな。だからそれは段階の世代なの、うんうん、我々の時代はまだ 我々と同じ年で活躍した人たちはまだその俺がっていうのが多いからね、うんうんうんうん
ね、そうだよね、
うん、だってそれは自分で働いてたもん。
そうだよね。だからなんかこう働いて一国一城の主になるんだ、うん、家を持つんだっていうのは、うん、当たり前に今80歳90歳の人たちっていうのは思ったって言うもん、うん、
でしょ
思ったっていう。
でも
今ちょっと周りにいる子にすると、うん、いや別にあの、うん、ずっと賃貸マンションでいいんですとかって、うん、
だからね、うん、前にちょっとマスコミで言ったら、うん、段階の世代がダメにした。
段階の世代の人たち自身がおっしゃってますよね。なんかそうあの中には自分たちはただもう働くっていうことだけで、うん、あまり下の人たちを育てなかった、うん、家族も含めて。
それはね、うん、親父だったら当たり前のことだよ、
うん、というふうに言ってるので、うん、親父だったら何が当たり前なのかっていうことを来週聞かせていただきたいと思います。それでは親父また来週。
はい、はい、ありがとう。
よろしくです。
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 からは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。